1月7日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今日はですね、緊急事態宣言今日決定というね、新聞の一面の見出しは、まあ、軒並みそんな感じになっていて、そしてその中身についてというのが、いろいろと出ておりますが、海の向こうのアメリカワシントンも、まあ、ある種のこれは緊急事態なのかというところで、ありまして、アメリカの議会に、うん、まあ、まあ、デモ隊がこう乱入したという話、まあ、今一方で、出てきております。もともとこの1月、現地6日という日は、アメリカ大統領選の、まあ、選挙人のね、投票すでに終わってますけれども、この確定が行われて、そして、このままいくとバイデンさんが次期大統領にというところだったんですけれども、まあ、それにね、合わせて、まあ、トランプさんの支持者の人たちがデモをしようということでワシントンにいっぱい集まっていたと。で、その一部が暴徒化してというような報道が、なされております。まあ、ネット上ではですね、もう虚実様々なことが報じられてというか、書き込まれていて、それこそ本当はバイデンさんの支持者たちが偽装してるんだみたいな話まで出てきているんですけれども、まあ、いずれにせよですね、立法府を襲撃というようなことになってくると、これアメリカ大変なことになってるなという感じであります。今日はですね、もともと7時台に、まあ、アメリカワシントンでも研究活動であるとかをされていらっしゃいます慶応義塾大学教授のアメリカ政治がご専門の政治学者の岡山博さんとも電話をつないでですね、で今日コメンテーター細谷雄一さんですんで、まあ、様々な角度からこの大統領選、そしてアメリカ社会というものを、分析していこうと思っていた矢先なんですが、現地に、まあ、岡山さんもいらっしゃるということで、まあ、その様子などもですね、後ほど7時台に詳しく、聞いていこうと思います。まあ、今のところその上下両院の、議場の中にまで、入り込んでいるということ、そして写真など動画も報道すでにされてますけれども、うん、この警察の方は、まあ、警備をしていた側はもう銃を出して、で、制止をするということになっているんですけれども、まあ、多勢に無勢ということでほとんど押し切られるような状況になっている、ようなことが出てきて、おります。このあたりもですね、また何か情報入り次第お伝えしていこうと思っております。さあ、そして、日本の方は新型コロナウイルスと、こちらの方で、いよいよ今日にもですね、東京、神奈川、千葉、埼玉、1都3県に再び緊急事態宣言が発令されると、いうようなことになってきております。まあ、これいろんなところに影響出ますよね。品川で焼き鳥店をしているおかみさんさん、また出るなと思いながら、やっぱり出ますね、緊急事態宣言という書き出しでメールをいただいておりました。今回は言うこと聞かないと店の名前を公表するぞというふうに言われてるんで、かなりの圧力を感じていますと。まあ、ただ、飲食やってる我々は保証が出るんですが、まあ、休んでも最低限支払いできるかもしれませんが、酒屋さんであるとか、あるいは焼き鳥屋さん、鳥の業者さんだとか、アルバイトのスタッフということを考えると簡単には休めませんと。できる限り業者さんやスタッフを動かすには営業するしかないですよね、ということで、まあ、うちは都内の本当に小さなお店ですが、お店が動いてれば少しは笑顔が生み出されるかもしれないと、少しでも支えになるかもしれないと思って頑張ることに決めましたと、いうことを書いていただいております。そうなんですよね、こういう中でも本当少しでも笑顔をっていうことで心意気でやってらっしゃる方っていうのが、もう本当この東京を含めて1都3県の中にも無数にいらっしゃるというね、はい、そういうところまで果たして思いをいたしてこの緊急事態宣言に至ったのか、その辺のこうね、この決断の重みっていうものがどこまで意識されていたのかっていうのは、まあ、これね、いろんなところで後世また検証されるべきであろうというふうにも思いますし、何か流されてここまで来たっていうようなイメージがついちゃうことは決して良くはないだろうと、 いうふうに思います。皆さんどんな思いを今抱えてますかね。なんかこれ自分の中でモヤモヤしててもなかなかこうそれが発行してきてしまうというようなことにもなりますんで、よかったらですね、その思いの丈を教えていただければと。今ツイッターで3択のアンケートをまず展開してます。この緊急事態宣言賛成反対わからないの3択、明日の朝7時40分まで受け付けて、で、その集計結果もですね、明日の放送の中で、お伝えしていこうと思いますし、またメール、ファックス、ツイッター、ご意見もお待ちしております。緊急事態宣言で期待することや不安に思っていること、それからですね、前回思い返すと去年の4月7日から東京じゃ5月の25日までずっと緊急事態宣言でした、はい、あの時に困ったことであるとか、あるいはこんなことで救われたというようなこともちょっとね、ふと思い出していただいて、お書きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。すでにですね、緊急事態宣言、昨日の動きあたりをメールやツイッターで寄せてくださっている方もいらっしゃいますね。コリスちゃんさんは、埼玉新座市の51歳会社員の方ですが、私の会社も在宅7割の通知がありました。じゃあ出社は3割でやるってことなんですね。ただ製造物流の部門はこれに当たらず全員出社しています。私は物流部門に属しているんで毎日出社です。なんか不公平感も感じますが、人は人、自分は自分と割り切って仕事してますと。そうなんですよね。これ本当全員が在宅だってできるわけじゃない
し、そうですよね。もう職種によりきりっていうところはね、どうしてもありますからね。
我々だってそうだ、
ね、そうですね。
おのおの本当にこれ環境によってね、全然今状況も違うとは思いますけれども、できる限り共有して、で、何か工夫できることとかをね、見つけていきましょう。そして今朝のコメンテーターは国際政治学者、慶応義塾大学教授、細谷雄一さんです。取り上げるニュースですが、まずは1都3県緊急事態宣言今日発令決定というニュース、さらにアメリカのワシントンの情勢、連邦議会にデモ隊が侵入しているということであります。さらに北朝鮮情勢、朝鮮労働党の大会、そして香港では、国家安全維持法違反で、民主派53人、昨日早朝にですね、もう朝がけのような感じで、逮捕していったというようなことが報じられております。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日5人の方に三富士耳にかけない波紋 AG マスク2をプレゼントしています。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。アメリカのワシントンでの、抗議活動についてというのがいろいろこう動いております。後ほどまたニュースの中でもお伝えしますけれども、トランプ大統領の支持者とされている人たちと、パッと見にはそう見えるというところで、ありますが、連邦議会議事堂内に、侵入占拠をしたということ、そして、映像だとかあるいは動画などがツイッターだとかね、ウェブ上に上がってますけれども、その法執行機関、警察であるとか、あるいはシグレットサービスだとか、いろんな機関があると思いますけれども、その議事堂を守っていた方の人たちは、銃を取り出して制止しようとしているというような映像が出てきている。そして報道では、銃声が聞こえたであるとか、そういったことまで言われているようです。で、これ僕もちょっとこれ結構大変なことになってるぞというようなですね、ことなので、ちょっと向こうに、ワシントンにいらっしゃる法人の方と知り合いがいたんで、ちょっと連絡を取りながらですね、今どうなってますみたいな話をしている最中で、今もそうなんですけれども、バイデンさんが、演説をしたというようなことが入ってきております。で、それによると、基本的にこれが民主主義への攻撃だということを言っていて、それいわゆるそのリベラルの所作、そして大正論をこう言っているということなんですが、ただその部分のこう欺瞞みたいなものを感じた人たちがトランプさんに投票したというのが7400万票あったと、その民意の重みというのを考えると相当これ分断は進んでいると というような指摘もあるようであります。で、今年2021年というのが実はそのかつてアメリカで最も人が亡くなったとされる南北戦争から160年の今年は節目であるというようなこともあってで、ここへ来ての、まあ、そういう意味ではですね、まあ、アメリカの歴史を紐解くと、まあ、ずっとこう、分断と価値観のぶつかり合いみたいなものの歴史ではあるというところなんですが、それがですね、160年の時を経て何か、また頭をもたげてきているのか、というような、ことがあるようであります。まあ、ちょっとね、アメリカ、ワシントンは、外出禁止令が出ているというようなこともあって、非常にこう、緊迫してきているようであります。またこちらもね、新しい情報が入り次第お伝えしていこうと思っておりますし、また先ほどもご紹介しましたが、次第はですね、現地の方とも電話をつないで様子も聞いていきたいと思っております。そして日本の方の報道ですが、朝刊各紙が入ってまいりました。まあ、これを見るとこっちはこっちでコロナについてのお話、緊急事態宣言というところで、これがいつまで続くんだというあたりを読売新聞は来月7日までと書いてます。それから朝日毎日産経は時短要請、これがどうなるのか、1日最大6万円を支払うというようなことが、まあ、朝日は一面トップで書いてますし、それから百貨店なども対象になるんじゃないかということを産経は書いております。で、経済に対する影響というのは昨日もですね、消費者態度指数というものが出ました。12月の消費者態度指数ですけれども、これが前月と比べて、また下がったということで、非常に経済の影響も大きくなってきていて、で、特にその雇用についての先行きであるとか現状というものを聞いたアンケート調査、非常に下がってきているということがあります。で、まだしもただ雇用を支えているのは雇用調整助成金というもので、まあ、これは休業をした場合にも、まあ、一定の額を、雇用保険の中からお金を出して、労働者に支払うというものであります。で、今までは雇用調整助成金、まあ、満額払うということはなかったんですけれども、まあ、公費で上乗せをして、基本的に、まあ、生活に困らない額を支払えるように、設計をしているんですが、その元となるですね、雇用保険の、資金が非常に枯渇してきていると。日本経済新聞一面、雇用調整助成金財源 1.7 兆円不足ということで、今はですね、積立金をなんとか取り崩して、で、それを回して、休業手当、雇用調整助成金に回してはいるんですが、これももう底をつきそうになってきていると。で、このままいくと、この雇用調整助成金も含めた雇用保険というものは、例えば、産休育休の時の支払いであるとかの原資にもなっているんで、その辺までがこれ滞ってしまうぞと、まあ、経済界は国費拡充をということが出てきておりますけれども、いや、これもね、だから有事に際してっていうことを考えると、もうどんどんお金出していかなきゃいけないだろうっていうのがですね、目に見えてきているんですけれども、国会は1月18日にならないと開かれないと、そしてなんかこのコロナで政局めいた話というのが出てきていて、ね、昨日 BS の番組に出た自民党の下村政調会長は、4月25日の2つの補欠選挙、これに負けたら政局になるみたいな話をしていて、いや、ここで菅さんの足引っ張るのはさすがに得策ではなかろうと、与野党ともにこんなことやってて本当に危機感あるのかっていうのはですね、国民ないがしろな気がしてならないなという、ただそれを選んだのも我々国民であるということもきちんと胸に刻んで、次の選挙は行きましょうということが結論にならざるを得ないというところです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ツイッターやメール、自分の周りの状況というのをね、結構いろいろ書き込んでくださっています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アンケートもね、今実施しております。ツイッターの方で、アンケート3択で、あなたは今回の緊急事態宣言について賛成か反対か、まあ、それとも、今現状ではわからないかと。中にはですね、明日実際にこう発令されて様子を見てから判断するよという方もいらっしゃって、まあ、皆さん冷静にこの状況というものをこう見ていこうというですね、形で、いらっしゃる方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。それからこちら、勇者悟さん、協力したお店の公表は、のんべからしたらあのお店営業してんじゃないかと、逆効果じゃないのという指摘もありますね。協力してるお店を公表して積極的に行くべきお店だとか、広報誌に無償で掲載し協力するお店を宣伝した方がいいんじゃないのかと。まあ確かになんかね、これ罰の部分ばっかり、あるいはやめろやめろダメダメみたいなことばっかりになってるっていうのは気がめいっちゃいますよね。
そうですね、本当に。
ご意見お待ちしてます。 COZY コージーアットマーク 1242.com です。ここが気になるプラス、まずはですね、大荒れの天気についてであります。
はい、
日本海側を中心とした大雪の影響で山形新幹線は山形と新庄の間で今日と明日運転を取りやめるということです。また空の便ですが、今日 JAL が118便、 ANA が247便の欠航をすでに決めております。それから関東地方も結構風が強くなってますね。強風のため栗浜と金谷を結ぶ東京湾フェリーですが始発から欠航ということであります。この天気がね、週末この3連休にかけて続いていくということになりますか。
そうですね、低気圧が急速に発達しながら北日本を通過しているという状況でして、全国的に今日は風が強くて暴風高波に警戒が必要になっています。でまた九州北部から北陸にかけてと東北北海道は雪で、猛吹雪になるところもあるでしょうというふうな、そういう予報になってるんですね。この猛吹雪ですとか大雪による車の立ち往生など交通障害も起こる可能性がありますので警戒を続けてくださいとのことです。
太平洋側でもね、積雪の恐れというような、今日は各種社会面で、かなりこの雪の情報も伝えておりますが、
はい、
秋田では小学校で陸上自衛隊が除雪作業に当たっていると、いうことが出てきております。まあ、これ以上雪が多くなれば潰れる危険を感じていたというふうにね、校長先生が、おっしゃるぐらいの、
はい、
秋田横手市、まあ、ここは結構雪深いところなんだよね。
そうですね、もともと横手はもう豪雪地帯で有名で鎌倉祭りとかも、ね、開かれるようなところなので、雪に対するその備えというか、ね、そういう心構えというのはもともと持っている地域なので、そこがこうってびっくりするぐらいの雪ということなんですよね。
まあ、これはまさにその自助の部分ではできなくなってきたんで、自衛隊に災害派遣要請が出たということではあるんですけれども、もう年末年始返上をずっとこう活動を続けているというところのようであります。ここが気になるプラスでした。お送りしております OK コージーアップ、今ツイッターでですね、アンケートを実施しております。1都3県緊急事態宣言今日にも発令ということを受けまして、この緊急事態宣言について賛成か反対かわからないという3択で、アンケートを受け付けております。そして、まあ、あなたが不安に思っていることや期待すること、うん、それから前回の緊急事態宣言の時に、困ったことであったりとか救われたこともぜひメール、ツイッターなどでお寄せください。メール COZY コージーアットマーク 1242.com、 ツイッターハッシュタグはシャープコージー1242です。そして7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者細谷雄一さんです。細谷さん、明けましておめでとうございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いやー、なんかこのコロナでね、まあ、ニュースこれ一色かというようなことになってましたが、細谷さん、アメリカの方はアメリカの方で大変ですし、
いやー、もう世界が混乱してコロナが広がって、まあ、やっぱり今年どうなるのかなって皆さんも不安だと思うんですけどね。
なんかお正月休みって言ってもこうメリハリなくずっと来ちゃったような感じでね。
そうです、本当は明るいニュースがもう少しあるとなんとなく希望が見えてくるんですけどもね。
まあ、ワクチンがっていうことになるのかどうなのかですよね。
そうですね、まあ、良くなる方向にはいくと思います。
まあ、今日もですね、まあ、そういう意味では海外からのニュースというのもかなりいろいろ入ってきてますんで、様々な側面から解説をいただければと思います。また7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、現地アメリカにいらっしゃいます慶応義塾大学教授の岡山博さんともつないで現地の様子も伺ってまいります。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています。この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしています。ぜひご参加ください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コージーアップ、海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
まずですね、速報が入ってきました。アメリカのメディアによると南部ジョージア州で5日に実施された上院2議席の決選投票ですが、民主党がいずれも勝利を確実にし上院多数派を奪還することが決まりましたと。これジョージアってもともと共和党の牙城だと言われてましたけれども、2つも取りましたね。
そうですね、1ヶ月ぐらい前ではもうほぼこれ共和党2議席ということで確定的だということは言われてまして、うん、まあ、この1ヶ月ぐらいで随分状況が変わったと思うんです。まあ、これはまあ、トランプ大統領のオウンゴールの面もあると思うんですが、うん、まあ、アメリカ政治が非常に大きく動き始めた、はい、ということかもしれないですね。
これね、州の中の郡だとか市ごとの情勢も詳しく見るとやっぱ都市部で青くって、そして、まあ、ある意味郊外田舎の方に行くと、共和党支持が多いっていう、なんかここら辺もくっきりしてきてますね。
そうですね、今南部ジョージアあるいはテキサス非常に経済の調子は良くて、はい、まあ、特に大きな企業がやはり南部に移ってきて、まあ、これによって都市部が、まあ、ある意味では東海岸のニューヨークとかと似たような構図になってきている部分があると思うんですよね。まあ、そういった意味で人口動態が変わってきたことももちろんあると思うんですが、はい、まあ、それ以上にやはりこの 1,2 ヶ月でやはりトランプ大統領の最近の言動に対して、まあ、一部の共和党の支持者が離れたところもあるのかもしれないですね。
まあ、そのあたり後ほどまたおはようニュースネットワークのゾーンでも詳しくお伝えしてまいります。まずは速報をお伝えしました。では取り上げるニュース7時頭はこちらです。1都3県への緊急事態宣言今日発令決定。政府は今日にも新型コロナウイルス対策として東京都と埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象に再び緊急事態宣言の発令を決定します。期間は明日8日から2月7日までとする方針です。そして、まあ、朝日だとか産経、それから毎日の一面で書いてましたが、1日あたり6万円の協力金を出すみたいなことも決定するということであります。さあ、ここに至れりという感じですが、いかがですか。
まあ、そうですね、やはり4月の、まあ、昨年4月の時と比べて今回は、まあ、いろんなことがコロナについては測ってきてますから、はい、まあ、いかにして感染拡大を防ぐかということと、あとはまあ経済へのダメージを減らすか、まあ、これをおそらくこの1ヶ月ぐらいは、まあ、ずっと政府官邸で悩んできたと思うんですよね。どうにかこれを両立させたいということ、まあ、ところが、まあ、両立させたいということがこれは一つ間違えるとどちらも非常に生ぬるい中途半端な対応になってしまう可能性もありますから、はい、まあ、この2つの、まあ、経済をどうにかして持ちこたえるということと感染拡大を防ぐということ、まあ、ある意味ではこれ世界中の国々が、まあ、全てこれ悩みながらまあ、最適な解を模索しているわけですよね。まあ、そういった中で日本政府が果たして、はい、まあ、どういった解をこの2つを組み合わせられるかということが問われていると思いますね。
まあ、そもそも、ね、この新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言、私の権利、私権の制限という意味ではそれほど強制力がないということは去年の4月あたりから言われていたんですが、結局変わらないままって、これなんか空気で こう人を縛っていくのかみたいな話も出てますよね。
おっしゃる通りですね。他国と比べて日本の場合はとにかく戦後の民主主義の、
はい、
これは影響もありまして、とにかく人権とかですね、個人の権利とか、そういったものに対してですね、制約することに対する過剰なやはり抵抗があったと思うんです、
はい。
それについてですね、安倍政権が保守政権と言われますが、安倍政権でさえもうこの問題に対して一定程度以上踏み込めなかったわけですよね。ですから政府がこういった緊急事態の時に、
はい、
これただ単に軍事的な緊急事態だけではなくて、これも有事法制で変わりました、
はい、
ところがそうではなくて自然災害であるとかこういう感染症インフルエンザの時にはですね、政府がどの程度、強力な措置が取れるか、これについてやはり真剣に考える時が今来てるんだろうと思いますね。
有事にやっぱり平時のままの状態でやれるのかっていうところと、これ空気ので縛るってことになると、なんかどんどんエスカレートしそうで怖いなっていうふうに指摘する人もいますね。
結局この有事という時に軍事的な有事とですね、非軍事的な有事とありまして、この非軍事的な有事に関しては、ちょうど 3.11 の東日本大震災でようやく動けたわけです。ところがそれは自然災害、震災に限られるわけですよね。で結局感染症に関してはですね、これ少しずつ変えてはきてるんですが、
はい、
やはりこういったものに対して、国民の権利を制限するということに対する抵抗がある。ただし、このような大変な事態の時にですね、要請だけで国民に動いてもらうということは、
はい、
これ国民の側もどこまでそれに応えていいかわからないわけですよね。ですからより明確なガイドラインとして、何をしてよくて何をしてはいけないのかということを、やはり一定程度の強制力を持つ形で政府が法律の改正をするということが、今検討されてますが、
はい、
これはぜひ必要なことだと思いますね。
まずは1都3県緊急事態宣言でした。おはようニュースネットワーク。では取り上げるニュースこちらです。アメリカ大統領選挙、連邦議会にデモ隊が侵入、バイデン大統領当選の審議が中断。現地6日日本時間7日現在、アメリカの連邦議会では上下両院の合同会議が開かれて、バイデン次期大統領の当選が確定するという見通しだったんですが、その手続きが行われていた連邦議会議事堂内に、抗議するトランプ大統領の支持者と、見られる人たちが侵入占拠したということです。アメリカのメディアは1人が法執行機関に撃たれたと伝えました。議会は手続きを中断していて、アメリカ史上異例の混乱となっております。またバイデン次期大統領は6日東部デラウェア州へ演説しまして、アメリカの民主主義が前例のない攻撃を受けていると批判をしております。ジョージア州の選挙は2議席争われていましたが、これが2つとも民主党になったということで、上院と下院、それから大統領と、3つがすべて民主党が取るというようなことになったと、速報も先ほど入ってきておりました。さてこの現状についてアメリカから現地の様子などを伺ってまいります。アメリカ政治ご専門の政治学者、慶応義塾大学教授の岡山博さんと電話がつながっています。岡山さん、おはようございます。
おはようございます。どうぞよろしくお願いします。
まずは今どういった状況になってますか。どういう報道されてますか。
そうですね、ちょっと経過を話しますと、きっかけ今日の正午過ぎから、トランプ大統領がホワイトハウスの前で支持者の前に演説を行ったんですね。でその時に自分は選挙に勝ったんだ、で、
はい、
みんなで連邦議会の議事堂まで行進しようというふうに駆けつけたのがどうも始まりで、
はい、
デモ隊はもう議事堂の中とかですね、さらには議場とか議員のオフィスまで侵入していると、
はい、
で銃や催涙ガスまで使われているという感じで、はい、ワシントンの市長さんの要請で軍隊も投入されるという、そういう模様です。で今お話しあったように、バイデンさんは緊急に演説をしたんですけれども、
はい、
その後にですね、トランプさんが、ツイッターを経由してビデオを流してですね、それまでは警察に協力しようっていうぐらいのことしか言ってなかったのが、
はい、
デモ隊に呼びかける形で、これは間違った選挙なんだと、自分は本当は勝ったんだけれども、だから君たちの気持ちはよくわかるんだけれども、平和が大事だと、法と秩序が大事だから家に帰ろうっていう、なんかちょっと間抜けなですね、メッセージを出して、今少し ニュース映像など見ていると少し外側は落ち着いたというようなそういうふうに見える状況ですね。
なるほど。バイデンさんはそのトランプさんもデモ隊の前に立ってなだめに行った方がいいんじゃないかみたいな発言をしたというようなことも言われてますが、実際そんなことはあったんですか？
いや全くなくてですね、自分も議事堂まで行くかもしれないというふうにトランプさん言ってたんですが、はい、全くそうではなくて、あとバイデンさんはせめてテレビ演説をしようということを言ってたんですけれども、
はい、
結局そのツイッターでそのビデオを流すという、まあ、そういう形にとどまりました。
これ一方でそのジョージアの2つの補選は2つの民主党が取ったということも報じられてますが、その辺もなんかこう刺激した部分ってあったんですか？はい、
これはそうですね、ただ結果の確定自体はかなり、まあ、この暴動が起きた後の話なので、まあ、直接のきっかけかというとちょっと違うんじゃないかと思います。
むしろじゃあトランプさんが出てきて演説したっていうのはかなり大きなファクターになったわけですか？
そう、計画性があったかどうかというのはもちろんまだわからないんですけれども、事態の経過から見ているそのように見えますね。
さあスタジオには細谷雄一さんもいらっしゃいます。
そうですね、やっぱり本当に今アメリカ政治が動いてきて、岡山さん私の同僚で非常に日本で多分一番尊敬されているアメリカ政治の専門家の方だと思うんですけども、まあ、やっぱり今アメリカ政治がですね、いろんなその今までになかったような事態になっていて、まあ、それをどういうふうに見るか、まあ、岡山さんの場合歴史家ですから歴史的な視点からまあ論じてらっしゃると思うんですけれども、はい、アメリカの政党政治という中高新書ですよね、はい、本当にそういった意味では目の前で今アメリカを起きていることを少し一歩引いて、これ一体どういう意味があるのかということを考えながら見ないと、本当に次々と新しいことが起きてなかなかその理解というのは難しいかもしれないですよね。
小山さん、その点でこの、まあ、分断というふうに言われますが、その歴史的な経緯等々を見て、これは新しい事態なんですか、それともその例えば南北戦争の時と似た部分があったりとかするんでしょうか？
そうですね、長い目で見ると、はい、どこまで遡るかというと、ここ半世紀ぐらい続いているその二大政党の分極化という事態ですね、はい、その二大政党の間でイデオロギー的な違いというのがもともとあまりなかったのが、ここ半世紀で非常にはっきりしてきたということが、まあ、一つのきっかけだと思います。
まあこれパッと見た感じだと日本から見るとですが、共和党ってなんかその白人の政党なのかというようなふうにも見えますけれども、実際のところっていうのはそれほど単純なものではないわけですかね？
はい、これは今共和党がかなり白人の政党になっているというのは間違いないんですけれども、政治的な分裂とか社会的な分裂とか亀裂ってどこの国にも多かれ少なかれありますよね、
はい、
ですけれども大体は、人とは例えば経済については意見合わないけれども、その人種については意見が合うというふうにどこかにこう分かり合えるとか共感できる部分っていうのがあるんだと思うんですが、今のアメリカの今世紀に入ってぐらいからのアメリカの政治の特徴というのは、
はい、
その党派対立とイデオロギー的対立と例えば人種の間の分裂っていうのがきれいに対応してしまってきていると。なのでその対立している相手と共感する余地も妥協する必要もない、
はい、
互いにただの敵みたいにこう見えるようになってきてしまっていると。でさらにそこに例えばトランプさんなんかがその対立をこう煽りに煽ったっていうのが、今の状況なんだろうというふうに考えています。
そこで、今回バイデンさんも先ほどその演説があったわけですが、これをこう何か癒す方向に行けるのかどうなのか、なんかバイデンさんもこうある意味優等生的なことを言ってもトランプさんの支持者たちはけっとか思うような気もするんですが、その辺どうですか？
それは非常にいいポイントで、バイデンさんはこれまでの選挙戦でもですね、多様性が大事だと、お互いに寛容であるべきだと、いろんな価値観を認めるべきだということを、言ってるわけですけれども、それに対して、トランプさんを支持するような人たちは、いや、そんなことを言っても自分たちの旧来の伝統的な価値観というのは、どんどん相対的に比重が下がってるじゃないかというふうに、どうしても捉えてしまうところがあって、逆効果になっている面もあるかなと思います。
そうするとこの先っていうのも前途は多難ですか？
正 直言うとあんまり明るい展望っていうのは見えない感じがするんですね。というのは、二大政党とそれぞれの支持勢力が、今お話したように分極化して互いにいがみ合ってるわけですね。
はい、
であともう一つの特徴は、その今この二つの勢力が全国で非常に拮抗しているんです。でそのためにいろんな立法も進まない、日本風に言うと決められない政治っていうのが、もう10年以上続いていると言えると思います。でこれをどうにかこう乗り越えようとして、両方の党派が互いをこう叩くということをやっていて、で、共和党側では例えば有権者の投票を難しくするとかですね、
はい、
ちょっと民主主義の手続きを掘り崩すんじゃないかっていう動きまでやっていたりします。で、これだけでも十分深刻な感じするんですが、
はい、
その上に今日みたいな暴力沙汰まで生じたっていうふうになると、ただのその政治的な膠着状態じゃなくて混乱状態まで進んでしまわないかっていう、ちょっとそういう心配はありますね。
なるほど。岡山さん、現地本当お忙しい中ありがとうございます。またいろいろ教えてください。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、
岡山博さんとお伝えしました。細谷さん、この状態のアメリカと我々はでも付き合っていかなきゃいけないということですよね。
そうですね。もうこれ第二次南北戦争っていう言葉を使う人もいて、
はい、
おそらく南北戦争以来最もアメリカが分裂して対立が深まっていると、
はい、
でお互いが全く対話不可能になっている状態ですから、これは本当にその答えがないという状態が、実情なんじゃないですかね。
それで内向きになるアメリカに対して、ここの東アジアの日本のプレゼンスってものは何とかして捉えていかなきゃいけないってことですかね。
おっしゃる通りですね。
おはようニュースネットワークでした。続いて教えてニュースキーワードです。朝鮮労働党大会。北朝鮮の朝鮮中央通信は昨日、平壌で第8回朝鮮労働党大会が開会したことを伝えました。党大会は2016年の5月以来5年ぶりとのことです。金正恩労働党委員長は開会の挨拶の中で、去年までの国家経済発展5カ年戦略が掲げた目標のほぼ全ての部門で遠く達成できなかったと経済の不振を認め、国力の強化と人民生活の向上に取り組むと強調しました。アメリカの大統領選には言及がなかったということだそうでありますが、このタイミングでっていうのは何か動くのかというような、どうなんですかねこれは。
そうですね。北朝鮮の問題はなかなか、その私も専門ではないので、その動きが何を意味するかということをその、解読するというのはなかなか難しいところあるんですが、一つはそのトランプ政権で、
はい、
北朝鮮はかなり難しい判断決断をして、アメリカと交渉してある意味では和解をするという方向へと進んだわけです、
はい。
それに対してトランプ大統領は答えたと。当然ながらトランプ大統領が大統領選挙が勝って、従来の路線の継続ということを強く望んでいたんだと思います。結果としてバイデン政権になったということで、
はい、
現段階では北朝鮮これからどういう方針でいくかということについてまだ明確な方針が立てにくい段階だと思うんです。でさらにそれに加えてコロナの問題があって、
はい、
ある意味では閉鎖的な国家ということは人の交流が限られてますから、感染拡大に関しては、閉鎖国家の方が当然ながらこれはコロナ対策という意味では感染がしにくいところはあるんですが、一方で北朝鮮は医療体制が非常に脆弱だということが、指摘されてます。ですから一度これが国内で感染が広がってしまうと、とても今の北朝鮮の医療体制では対応できない状況だと思うんです、
はい。
そういった意味では、現段階ではまだ経済的にもコロナの対応でも安定して、特に今回はその、労働党大会で誰もマスクをつけてなかったと。
これ
は、
ね、
その感染対策がうまくいっているということを世界にアピールするという目的があったと思うんですが、一方ではこの感染が中に広がってしまうことに対する非常に強い警戒心というものも伺えるんだろうと思いますね。
唯一というか同盟国とした中国があると思うんですが、ワクチンを融通してくれであるとか、いろいろこの中国頼みの部分というのがより鮮明になってくるんですかね、このコロナによって。
おっしゃる通りですね。やっぱり今北朝鮮は逆に言えば、
はい、
中国との関係というものをある程度安定化させることによって経済的な空気を乗り越えるというような 方針だと思いますし、まあ、意味では中国の影響力が確実に今この東アジアで広がっていると思うんですね。まあ、言い換えればもともと米朝交渉したということはやはり部分的には北朝鮮の中にアメリカと交渉するということによってあの中国に対する、まあ、不信感を示すという意図もあったと思いますから、
はい、
それがその後にある意味では中朝関係が安定化することによって、まあ、ある意味では政治的にも経済的にも、まあ、安定化というものをある意味では今実現しつつあると言えると思いますね。
まあ、そして、まあ、バイデン政権に、まあ、変わるということになると今後どういう対応になっていくのか、まあ、これは中国との、ね、関係後ほどスクープアップのゾーンでもやりますが、北朝鮮への対応っていうのはそのオバマさんの8年間って基本的になんか戦略的に無視するみたいなことを言ってましたよね。その結果なんか深刻になって核開発進んでしまったようにも思えるんですが、どうなっていくと考えられますか。
まあ、そうですね、やはりバイデン政権の時の、はい、まあ、北朝鮮政策というのは、前回のオバマの時に私はあれは完全に北朝鮮政策が失敗だったと思いますね。つまり放置することによって核開発を進めた、はい、でその進めたことに対してですね、まあ、強硬な態度を取るわけでもないですし、
はい、
まあ、一方で交渉するわけでもないと、まあ、そういった意味ではトランプ政権は北朝鮮の核があるということをある意味では認めた上で、まあ、それを交渉によって何らかの解決を模索してそれを動かそうとしたわけですね。ですから今のバイデン政権これからですね、
はい、
果たしてオバマ政権に戻るのか、あるいはトランプ政権のある意味では政策の延長線上に政策を作っていくのか、まあ、それについては今の段階ではおそらくバイデン政権は明確な方針がまだ立てていない段階だと思いますので、まあ、それを見ながらおそらく北朝鮮も対応を考えるという形になるのではないでしょうか。
そして、まあ、日本としては拉致会社の方々全員帰国してもらわなきゃっていうね、この方針というのはおそらく菅さんになってもずっと変わっていないと思うんですけれども、バイデンさんの時とトランプさんの時だとこうそこもいろいろ変わってくるんじゃないかという話がありますが、
バイデン政権はおそらく最初の1年から2年にかけては徹底して国内のコロナ対策に対応を集中せざるを得ない、言い換えたら、はい、アジアに対してあるいは対外政策に関しては相当程度、まあ、トランプ政権に比べると弱い政策になると思うんです。ですからいろいろとですねトランプ政権に対する批判はあると思うんですが、
はい、
対中政策や対朝政策に関してはおそらくはバイデン政権になってむしろ不安定化する要因、つまりは中国や北朝鮮が積極的に動いてくる可能性が高まりますから、
はい、
まあ、そういった意味では日本としてもトランプ政権以上にこれからはアジアでの政策の判断が難しくなっていくと思いますね。
まあ、北朝鮮に絞って言うと、まあ、拉致の問題とそして、まあ、我が国はミサイルをガガ撃たれたという経緯があって、まあ、そこでイージス・アショアをやろうということも決まっていたんですが、これが中止になったと、まあ、これどう守っていくかというのも今後のこう一つ大きな議論のポイントにならざるを得ないですよね。
そうですね、結局北朝鮮、今の北朝鮮はですね、先ほど申し上げた通り、相当程度経済的政治的には中国に依存していると、
はい、
でアメリカとの関係ではトランプ政権の時に関係を改善させるという方向に動いてますから、まあ、さらには今のムン・ジェイン政権は徹底して、
はい、
まあ、南北融和路線ということで、まあ、今の北朝鮮が明確に敵対的な姿勢を示せる国家は結果的には日本だけなんですね。まあ、そういった意味では、
はい、
対外的な強硬路線を出すときにこれミサイルの発射の実験もそうですが、
はい、
まあ、日本を威嚇するということはこれからも続いてくると思います。まあ、それに対して日本がどう対応するかというのは、
はい、
まあ、横も見ながら、つまりアメリカの政策、中国の政策、韓国の政策を見ながら、
はい、
まあ、動かざるを得ないところがありますから、まあ、非常に難しいと思うんですが、まあ、とにかくやはり日本は徹底してこの北朝鮮のミサイルに対してですね、
はい、
防衛体制というものを固めていかなければならないと思いますね。
まあ、具体的に、ね、そのイージス艦的なものを作るだとか、まあ、あるいは敵の基地の攻撃能力とかいろんなこと言われてますが、まあ、まだ正確なというか方針が固まったわけではないという感じですかね。
まあ、結局ですね、これイージスアッシュアーの時もそうですし、もちろんこれイージス艦も同様ですが、今北朝鮮はですね、軌道が変わるミサイル、弾道ミサイルも、はい、これ開発してますから、まあ、そうするとほとんどこれ無効化してしまう。しかも飽和的な状態で大量にこれ発射すると全く対応できないですから、おそらく従来の発想の延長線上では防衛ができないと思いますね。
なるほど。では続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港国家安全維持法違反で最大規模の民主派53人を逮捕。香港で昨日、元立法会の議員ら民主派53人が国家安全維持法の国家政権転覆罪を犯した疑いで香港警察に逮捕されました。去年6月末の国家安全維持法施行後最大規模の摘発となります。これに関連してアメリカ人の弁護士ジョン・クランシー氏も逮捕されたということで、あります。なんか7月に行われた例の立法会の、ね、選挙にまつわるこう人気投票みたいなもの、それを企画したのがダメだったというような話が出てますが、
まあ、そうですね、これ短期的なその視点と長期的な視点と両方必要だと思うんですが、
はい、
まあ、短期的な視点としては、やはりですね、当初中国は、まあ、バイデン政権が成立した場合でも対中政策は引き続き厳しいままだろうということを、まあ、想定してたんだと思います、
はい。
まあ、ところが特に国防長官の人事、ミシェル・フロノイ氏が拒絶された、
はい、
まあ、ことをもってですね、やはり党内の左派の影響から、かなりの程度おそらくバイデン政権のアジア政策が、
はい、
介入主義は取らないということ、まあ、非常に内向きになるということが明らかとなってきたわけですね。でこのことをもってですね、おそらく中国は香港や台湾の問題に関して一定程度、
はい、
まあ、ちょうど今が移行期というタイミングももちろんあるんですが、まあ、その移行期ということに加えて、おそらくバイデン政権になってもおそらくこの香港の問題と台湾の問題に関してアメリカが口だけ批判するけれども、
はい、
おそらくは強硬な軍事的な手段は取らないだろうということを今読んでるんだと思います。でそれによって今後ですね、まあ、より一層香港の問題、台湾の問題で中国が、まあ、挑発的大胆な行動に取るということの、まあ、これ一つのきっかけになる可能性があると思いますね。
もうじゃあ力によってこれ香港は手中に収めたぞぐらいの気持ちでいるわけですか。
まあ、今回の件はもう完全に一国二制度というものを中国が一切考慮しないというこれ意思表示とも見えますよね。
もともとその一国二制度っていうものは台湾をこう中国の中に取り込む際の、まあ、方便としてトウ・ショウヘイ氏がひねり出したというような話もありますが、これじゃあ台湾への相当なメッセージですか。
まあ、そうですね、80年代に1984年にイギリスと中国が共同宣言で、
はい、
この香港返還後に、まあ、自治、高度な自治をそのまま残すということを言って、まあ、やはりこれは今おっしゃった通り台湾に対していわばショーウィンドウとして、
はい、
香港がまあ、中国の中に入っても、まあ、高度な自治を維持できる、まあ、それをある意味では呼び水として、
はい、
まあ、台湾に対してですね、まあ、より影響力を浸透させようとしたわけですが、これ今回のこの香港のケースを見ると、
はい、
まあ、台湾に対してですね、そういったような配慮をしないというこれ意思表示だと思います。つまりは力ずくである意味では台湾を国内問題として、まあ、強硬にですね、
はい、
一定程度介入できるというような見立てをおそらく取りつつあると思いますので、まあ、そういった意味で今回の問題に対して、
はい、
まあ、台湾は大変なこれはショックを受けていると思いますね。
これ台湾の周り、台湾海峡だったりとか南シナ海で中国の人民解放軍海軍が演習をしたりとか相当こうプレッシャーをかけてきているという状況がありますよね。この動きがさらに活発になるということになりますか。
そうですね、軍事的な圧力をかけるということ、
はい、
まあ、これはアメリカに介入させないということですね。まあ、中国と全面的な戦争をしてまで果たしてアメリカが台湾問題に関与するつもりがあるかということで、
はい、
まあ、そういった意味でこの可能な限りですね、エスカレーションをさせるという意思表示を 示すと思うんですが、一方ではおそらく台湾の内政にいろいろな形で工作をかけてくると思いますので、これは意味ある意味では今香港でやっているような、
はい、
つまり内側をコントロールして内政に関与して、そして、操作をするということ、これを台湾でもおそらく行おうとしているんだろうと思いますね。
去年の夏から秋口でしたか、オーストラリアで中国の元スパイだという人が結構いろんなメディアにこうインタビューに答えたりなんかして、台湾の国会議員の選挙などに、かなり、あと地方選もですか、いろいろな形で介入をしていたんだということが言われましたが、これやっぱりその中国に近い国民党をテコにしながらやるってことになりますかね。
今、台湾全体が反中感情が高まってますから、台湾に対して内政を操作するということは非常にしにくくなってくる面が大きいと思うんですね。で、これは経済的な圧力をかけるということで、
はい、
そういった意味で圧力をかけているわけです。 ところがこれ台湾の今半導体がですね、コロナ禍で非常に今収益が上がってるんです、で今デカプリングで、トランプ政権が、ある意味ではこの中国との間で、今までの従来の相互依存というものを大きく見直す方針を立てたわけですね。で、これはある意味では台湾にとっても経済にとっても難しい局面と、ある意味ではさまざまなビジネスチャンスと両方生まれたわけですが、これが続くかどうかということによって台湾も非常に判断が難しくなってくると思うんです。そういった意味では EU との投資協定が作れましたよね。
そうですね。
そういった意味ではもう今中国は、世界の中で対中包囲網というものを徹底的に切り崩しにかかってくると。で、そういった意味で、最大のこれからのターゲットの一つが日本だと思うんですね。日本に対して経済的な圧力をかける、そういった意味では RCEP を作るということは中国にとっては戦略的な勝利でもあるわけですが、そういった意味で、日本はコロナ禍で非常に経済難しい困難な状況にあるということと、中長期的な戦略を考えて、どういった形でこれから対外経済政策を考える、これ2つをきちんとやはり考えていかないと、まさに漂流していってしまうことになると思いますね。
アメリカのその姿勢もどうなるかっていうところで、そのファーウェイだとかいろんな、ところを排除しようとしていたんですが、この間中国の通信3社の上場廃止の手続きを一旦中止するんだっていう、なんかあれ腰砕けちゃったかみたいなニュースが出ましたけど、これどう見ますか。
やはりバイデン政権の最大の不安となると私が考えているのが、今のバイデン政権を見てると、とにかくトランプ政権と違うことをやろうとしてるんですよね。ですから専門家の間では、アジア政策を含めて対外政策が継続するだろうということを言われていたわけですが、例えば FOIP 自由で開かれたインド太平洋、これもバイデン大統領、次期大統領一度もこれ使ってないんですよね、でつまりトランプ大統領がやったことを否定するということになりますと、これはトランプ大統領で徹底的に対中強硬路線をある意味では取ってきたわけですから、これとは違う交渉するということを、特にグローバルイシューズで気候変動問題であるとか、コロナ対策で中国と交渉するという姿勢を見せてますから、必ずしも私はバイデン政権慎重になるとは思ってないですが、過剰なトランプ政権と違うスタイルを見せようとすることが、やはりこの東アジアの混乱の原因になる可能性というのは私はあるんじゃないかなと思いますね。
その辺は日本としては、中国と地理的に近いということもあって影響も受けやすい、やっぱアメリカのこう姿勢を少し修正するなり、手綱引っ張ってくるなりっていうことはしなきゃいけないわけですかね。
おっしゃる通りです。今は東南アジアでもEU でもですね、オーストラリアでもインドでもアメリカよりもはるかに日本に対する信頼度の方が高いんですね。つまりアジア政策に関しては、おそらくバイデン政権を見てその政策に日本が迎合するのではなくて、むしろバイデン政権のアジア政策を日本がシェイプしていく、むしろ牽引していく、そのことをおそらく東南アジア、ASEAN やオーストラリア、インドは日本に期待していると思います。ですから、必ずしも従来のような形でですね、アメリカの政策を見て日本が対応するという形ではなくて、むしろ先に日本が大きな方針を示して、そこにアメリカのバイデン政権が乗ってくるような、そういった流れを作らなければならないと思いますね。
その旗印がやっぱり自由で開かれたインド太平洋ということになりますか。
まあ、その言葉をですね、バイデン政権、バイデン次期大統領に合わせて変えるような姿勢というのはやっぱり日本は示すべきではないと思うんです。まあ、それは間違ったメッセージになるわけですね。つまりは今アジアの中で、ある意味では正しい対中政策というものを進めていく国が日本だ、はい、という評価が、まあ、先ほど申し上げた通りこの地域で非常に高まってますから、まあ、そういった意味ではむしろ日本がこの地域においてどういうふうに中国に対応していくかということのその政策のですね、先にそういった方針を示す必要があると思いますね。
スクープアップ香港情勢からこの東アジア日本どうすべきかというところをお話しいただきました。
ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメ情報などもぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中です。スタジオで撮影した写真などもアップしていますよ。そして飯田浩司アナウンサーは夕刊フジで毎週火曜日に連載をしています。飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。